瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A。 今日は瀬戸市議会からのお知らせです。私高橋ひろ子は瀬戸市役所に来ています。皆さんに瀬戸市議会を身近に感じていただけるよう、瀬戸町ラジオでは年4回開催される定例会の前後に議員の方々をお招きして、市議会の情報や議員さんの素顔に迫りたいと思います。今日は瀬戸市議会富田宗和議員と石上英治議員にお越しいただき、8月30日から9月22日まで開かれた9月定例会の結果、今後の議員活動の予定などについてお話を伺っていきます。お二人どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いいたします。
それではまず9月22日に閉会しました9月定例会のことについて富田議員教えてください。
はい、今定例会では次祖加藤民吉の生誕250年を記念し、民吉議会として銘打ち、議場では民吉の肖像画入り缶バッジを作成し、議員と市長をはじめとする出向部の職員が着用いたしました。また議長席の横には民吉のパネルを設置し、瀬戸市議会として民吉の遺徳を称えました。
今年は3年ぶりに瀬戸物祭りも開催されました。瀬戸市議会でも次祖加藤民吉の功績を称え、民吉議会が開かれたというわけですね。さて9月定例会は条例や予算関係の議案以外に令和3年度の決算認定が行われ、この審査に多くの時間が使われたということなんですが、具体的にはどういった審査がなされたんでしょうか。石上議員。
はい、委員会単位でですね、決算準備会というものを3回開催いたしました。その中でですね、それぞれの重点事業というものがございまして、それを選定し、事業の内容の確認、論点の整理などを準備を行ってまいりました。審査の場で各分科会では委員のですね、様々な視点を踏まえ、いろいろな角度から質疑や意見交換を行いました。
はい、一つの事業に対して個人の視点だけではなく、委員会の中で考えることでさらに踏み込んだ審査ができた、はい、ということなんですね。各委員会で注目した具体的な内容を教えていただけますか。
はい、たくさんの事業がありますので、いくつかを抜粋してご紹介いたします。総務生活委員会の所管する事業では、公民館の修繕や運営費、またゴミの組成調査の業務委託等について、そして厚生文教委員会の所管する事業では、保育園の待機児童、また ICT を活用した一人暮らし高齢者世帯に対する見守り等について、そして都市活力委員会の所管する事業では、基幹バスやコミュニティバスの今後の展望や地元食材を利用した学校給食について質疑や意見交換を行いました。
はい、各委員会で活発な質疑が行われ、慎重に審議が行われたということで安心をいたしました。これら9月定例会の結果についてなんですが、私たちが詳しく知る方法はありますか。
はい、9月定例会のですね、結果については11月の広報瀬戸に織り込む議会だよりに詳しく掲載をしております。はい、また議会情報番組こんにちは瀬戸市議会ですという番組をグリーンシティケーブルテレビと制作しており、10月17日から1週間放送しております。はい、なお瀬戸市議会のホームページでは、会議録や録画映像配信により会議の様子がご確認がいただけます。はい、また市議会のフェイスブックやインスタグラムでは、普段の議会活動の様子など写真も掲載をしております。ぜひチェックをしてみてください。
そうですね、このラジオを含めましていろんな媒体で情報発信がなされています。ぜひ皆さんにもご覧になってほしいです。はい、さてここからは話題を変えまして、市民の皆さんからの議員さんってどんな人、どんな活動をしているのといった声にお答えしまして、素顔に迫っていきたいと思います。いくつかの質問を用意していますので、ぜひお答えください。
はい、
まず最初、10年後、どんな瀬戸市に住んでいたいですか。まずは富田宗和議員が思い描く瀬戸市の未来像をお聞かせください。
はい、ここ数年瀬戸市の課題となってきたのが少子高齢化による人口減少、それに歩調を合わせるように工業品出荷額が減少し、町から活気が失われつつあることであります。私が住んでいる水野蓮区においては、愛川中水野駅周辺町づくりとして区画整理事業が始まろうとしています。そこでは10年先を見据えて新たな町づくりとして、若者が住みたくなる町、子育てがしやすい町、高齢者に優しい町にするために皆さんが今努力をされています。ずっとここにいたい、またここに帰ってきたいと思うような、そんな町になっていたいものであります。
はい、ありがとうございます。続きまして石上英治議員をお願いいたします。
はい、私はですね、やっぱり瀬戸市を PR をしていくことが必要だと考えております。そのためにですね、やっぱり10年後はインターネットができる、インターネットの情報技術の優れた町、子どもからですね、例えば90代、100歳のですね、おじいちゃんおばあちゃんがですね、まあ、今でいう ICT とか SNS とかメタバースとかですね、そういうものがですね、触ったり発信をしていく、そんなですね、市民が、どんどん増えていくような町、なぜ、インターネットかと言いますと、瀬戸はですね、 PR がちょっとまだまだ上手じゃないなと。やはりですね、それに瀬戸にはすごく魅力的なものがたくさんあるんですよね。例えば岩屋堂、三国山、瀬戸物とかですね、本当にいいものがたくさんありますので、こんなたくさんあるような、ね、町はなかなかないんですよね。だからそういうものをどんどん出していただいて、こんなに瀬戸はいいんですよということをですね、やはり10年かけてですね、みんなが誰でもできるような、そんな町づくりをですね、して、そんな町に住んでみたいなと私は考えております。
ありがとうございます。では続いてです。そんなお二人が思い描く瀬戸市の未来像を実現するために、どのような取り組みをしていきたいですか。まずは富田君お願いします。
はい、愛川中水野駅周辺地区を地域拠点として、穴田企業団地、暁西部工業団地の働いている方々に対する居住機能や、また子育て支援機能、そして商業機能などの新たな都市機能の導入を図らなければいけません。そのために既存の住環境を生かした居住街区の形成、そして子どもたちが安心して遊べて大人の交流の場となる空間と生活利便性を高める土地利用、駅前のアクセス性を生かした地域拠点の形成を行っていくために、今後努力していきたいと思っております。
はい、ございます。続きましては石上議員お願いいたします。
はい、すでにですね、瀬戸市は始めておりますインターネットのですね、 Wi-Fi の環境とかですね、そういうのを全市的に進めております。これをですね、もっと広げてですね、それからまた教育現場とかですね、そういうところでインターネットというものを自由にですね、発信をする、難しくないんですよということをですね、どんどんと PR をしていく、それからまた個人が、インターネットの方にアクセスをしてたくさん、情報を出していく、そういうことをですね、気軽にできるような、そういう取り組みをですね、どんどん進めていき、瀬戸市の良さをですね、さらに PR をして、まあ、いろんな、市町からですね、瀬戸に行きたいな、住んでみたいな、そういうような町づくりですね、まあ、現状2万人ほどですね、瀬戸には働きに来ている、皆さんがいますので、ぜひその2万人がですね、まあ、瀬戸に住もうというような町にしていきたい、そのためにいろいろな施策を作っていきたいと思っております。
はい、ありがとうございました。お二人の議員としての思いをたくさん聞くことができました。今後もご活躍期待しています。最後になります。議会からのお知らせがあるということですよね。お願いします。
はい、11月にですね、開催を予定しております市民と議会の意見交換会、瀬戸町トークについてお知らせいたします。今年の5月は感染症対策として規模を縮小し、各自治会の代表の方々と意見交換を行いましたが、11月はですね、従来通り市民の皆様に参加をしていただき、3つのテーマに分けて意見交換をさせていただきたいと考えております。詳しく開催する方法については、議会だよりホームページなどを通してお知らせをしています。皆様のご参加をお待ちしております。
はい、今日はお二人ありがとうございました。次回の市議会からの情報は11月22日火曜日のこの時間に放送を予定しています。またぜひお聞きください。以上、瀬戸市議会からのお知らせでした。